大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。月曜日から 3,4 日はとっても寒い日が続きましたけどね。またこの週末土日はだいぶ暖かくなって、日中の気温は 12,3 度まで上がりそうという予報で、これ全く先週と同じパターンですよね。そんな風に三寒四温で早めに春がやってきてくれると嬉しいんですけどね。さて、私はそんな先週末晴れた日に今シーズン初めてスキーに行ってきましたよ。今は雪もそれなりにあって雪質も良かったんですけどね。やはりコロナの影響でしょうね。ゲレンデを滑っている人の数も食堂の中にいる人の数も少なめでしたね。そしていつもと一番違ったのは、リフト券売り場に張り紙がしてありましてね、リフトに乗っている間も滑っている時もマスク着用をお願いしますと書いてあったんですよ。もちろん食堂の中でも食べている最中以外はみんなマスクをしていたんですけども、まあそれを実際やってみて困っちゃったのは、すぐにマスクが湿気でびしょびしょになってしまったことですね。リフトで上がってそれなりの斜面を気合い入れて滑った後っていうのは、結構息がハーハーと上がりますからね。呼吸の回数も多いし、マスクの内側が濡れるでしょう。でその後リフトに乗ると前から風が吹いてくる形になりますから、その濡れたマスクが一気に冷えるわけですよ。その繰り返し、もう冷たさが気になってしょうがないし、顔の下半分、口の周りが寒く感じて困ったんですけどね。まあそうは言ってもそんなにたくさんマスクを持っていくわけじゃありませんから、私マスクのスペアは1枚しか持っていませんでしたからね。だからあんまり濡らさないように息をする回数減らせるもんじゃありませんしね。人が少なめのところを探してはマスクを外して内側をハンカチで拭く、その繰り返しで半日ずっとマスクのことを気にしていました。まあ半日と言いましたけど、この年になるとずっと滑っていられるほど体力はありませんから、お昼ご飯を食べた後12時半から3時頃まででしたっけね、初めてのマスクスキーというのをやってきた次第です。で筋肉痛が出たのは翌日ではなくて2日後でしたけどもね、やっぱり衰えは感じました。でもやらないよりはやった方がいいでしょ。はい、今シーズンはもう一回行こうと思ってるんですけど、いつになるかな。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目聞こえてきました。近藤雅彦さん、マッチ、93年の冬の曲です。北町角。こんな曲ありましたね。確かインスタントラーメンの CM ソングに使われてましたけど、大人になってからのマッチの曲、近藤雅彦さん、北町角でした。
蔵出しコレクション。
カレンダーを見ると今日はバレンタインデーを明日に控えた土曜日ですからね。今週のこのコーナーは真正面から正真正銘のラブソングをかけましょうか。タイトルもズバリ、ラブズテーマ、愛のテーマです。インストゥルメンタルの曲で、聴けばああどっかで聴いたことがあると思う人もたくさんいるようなナンバーなんですけどね。今日はそれに日本人の女性シンガーが英語の歌を載せているバージョンです。この愛のテーマという曲、もともとは1970年代に活躍したアメリカのミュージシャンでプロデューサーとしても名を馳せたバリー・ホワイトが73年に出した曲です。彼がプロデュースした40人編成というラブ・アンリミテッド・オーケストラのデビュー曲として発売されると、翌年74年の初めにアメリカのヒットチャートビルボードでは1位を獲得するほどのビッグヒットになりました。またこのインストのナンバーがヒットしている間に、バリーのバックコーラスを務めていた女性の3人組、こちらもグループ名がラブ・アンリミテッドなんですけどもね、バリー・ホワイトはよっぽどラブという言葉が好きだったんでしょうね。そのラブ・アンリミテッドが歌詞をつけたバージョンを出しています。日本では当時香港を拠点にした航空会社キャセイパシフィックの CM の BGM に使われまして、注目を集めたこともありました。この後聴いていただくのは歌詞のついた愛のテーマのカバー、歌っているのは時あさこさんというシンガーです。はい、ご存知の方も多いかもしれませんけども、県内のとある FM 局でもネットしている日曜日の朝9時半からの番組、トキシックラジオのパーソナリティやってますよね。
ジャズサックスのプレイヤー時秀文さんを父に持つ彼女は、1976年昭和51年の3月東京生まれ、来月45歳になります。その番組トキシックラジオは2009年の秋から始まってますからね、もう10年以上やってるんですね。日曜日の朝にどっか出かける時なんかにたまに聞いたりしてます、私も。その時朝子さんは97年にポスト渋谷系と言われたシンバルズというバンドのボーカルとしてデビューしました。2004年に解散した後、この年にお父さんもプロデュースに加わったジャズのスタンダードナンバーを集めたカバーアルバムでソロデビューしています。その後は日本のアーティストたちのカバーの曲、例えばサーカスのミスターサマータイムとか、チューブのシーズンインザサン、ユーミンのハローマイフレンド、それに奥田民生のイージューライダーなどなど、ジャンルにこだわらないバリエーションのカバーソングが人気を集めていますしね。オリジナルの曲では2011年に出したエポの作詞作曲で化粧品の CM ソングに使われたギフトあなたはマドンナっていう曲で注目されたこともありました。私もね、時朝子さんの曲、ちょっと鼻にかかった甘い声で好きですよ。アルバムも2枚ぐらい持ってます。では今日はソロデビューした頃のカバーソング、プレイアワーラブズテーマ、時朝子さんです。あ、このメロディー聞き覚えがあるぞって方も多かったんじゃないですか。私、日本人でこの曲をカバーしているミュージシャンは他に聞いたことがありませんね。今週の蔵出しはバレンタインデーを前に時朝子さんの愛のテーマ、ラブズテーマでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作は、綾野剛主演の21世紀のヤクザ映画、ヤクザと家族ザ・ファミリーです。どこが21世紀なのか、まあ、ヤクザ映画といえば1960年代の高倉健、鶴田浩二、梅宮達夫といった人たちの任侠路線に始まって、70年代は菅原文太さんが中心の仁義なき戦いなどの実録もの、そして新しいところでは平成に入ってから北野武監督のアウトレージなんてのもありましたけどね。まあ昔に比べたら数は本当に少なくなってますよね。今回のこのヤクザと家族は21世紀に入ってから20年ほど日本社会として改正暴力団対策法や各自治体でも暴力団排除条例などが作られましたから、反社会勢力は徹底的に世の中の隅っこに追いやられる存在になっていますよね。暴力団員はアパートが借りられない、車の任意保険にも入れない、また暴力団を辞めてもその後5年は銀行で口座が作れないといった5年ルールなんてのがあるのご存知でしたか。さらにあの人は元ヤクザという情報がネット上に流れると容赦なく SNS で誹謗中傷が続いて、その被害は家族にまで及ぶことがあるといった現代社会の在り方を鋭く追求した作品です。この映画を作ったのは去年の日本アカデミー賞で最優秀作品賞など6部門を獲得した、政治の中枢とメディアの在り方に一石を投じて注目された新聞記者という作品の監督、藤井道人さんをはじめとする多くのスタッフが再結集しましてね、新聞記者とは別の次元の私たちの社会の本質をつくヒューマンドラマになっていると言っていい作品ですね。主人公は綾野剛を扮する検事、20世紀の終わりの頃、1999年まではまだ町のチンピラだった男なんですが、拾ってもらった舘ひろしの演じる暴力団柴崎組の組長に恩義を感じて若頭としてその世界で暴れ回って、結局対抗する組の幹部を殺した兄貴分の身代わりとして刑務所で14年を過ごすことになるんですが、2019年に出所してみると組は若手がみんな抜けていて資金源も断たれてしまってやっていけなくなっていました。そうした社会の移り変わりを一人のヤクザ検事を通して描いています。年上の二人の兄貴分なんか、金を稼ぐために海へ入ってうなぎのシラスを取ってその日の食いぶちを稼いでいたりするんです。それでも堅気の世界を知らない手下を世間に放り出すわけにはいかないからと、組を解散することもできないと組長は悩みます。ラストは意外な形で終わってしまう切ないストーリーなんですけどね。その他の出演者は小野真知子、寺島忍、北村由紀也、市原隼人、岩松亮、若手では磯村隼人といったメンバーで、ヒューマンドラマとしてはとってもよくできていると思いますよ。 今の日本はコロナによって同調圧力や言われなき差別が問題視されていますよね。そういう今だからこそこんな視点が必要なのかもしれません。そう思わせる作品でした。今週ご紹介した新作映画はヤクザと家族ザ・ファミリーでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今日2月13日と明日14日の2日間はバレンタインデースペシャル商品ポップコーンチョコレート味を数限定で販売しています。甘くてほろ苦いちょっと大人味のポップコーンですよ。ぜひこの機会にご賞味ください。さて長野グランドシネマズでは2月9日からチケットの先行販売を再開しました。ご鑑賞日の2日前から座席の確保ができます。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアターへの入場時に検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますのであらかじめご了承ください。そして新型コロナウイルス対策の一環としてシアター内は常時換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットのご持参や服装での調整にご協力をお願いします。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
立春を過ぎたとはいえ信州の2月はまだまだ寒い日が続きますよね。このコーナーでも冬が舞台の映画の音楽をこれまでいくつか取り上げてきましたけども思い出すのは高倉健さんの八甲田山とかトニー・ザイラーの白銀は招くよ、それにスキーといえば原田知世さんの私をスキーに連れてってとかね、冬ならではの映画ってのもたくさんありますよね。今週取り上げるのはタイトルからして雪の断章ですからね、いかにも寒そうな斉藤由貴さんのスクリーンデビューの作品です。斉藤由貴さんの主演映画といえば80年代アイドルとして人気絶頂だった頃にいくつもヒット作がありますけども、この雪の断章はそれまでアイドルを主役に据えていくつもの話題作を撮ってきた相米慎二監督が斉藤由貴のデビュー作を担当するっていうところでもかなり注目された映画です。相米慎二監督のそれまでの作品というのは81年の薬師丸ひろ子主演のセーラー服と機関銃、85年には工藤勇気主演の台風クラブといったところが有名なんですけども、そのすぐ後がこの雪の断章でした。斉藤由貴さんは1966年昭和41年の9月生まれですから、デビュー曲卒業がヒットしてテレビドラマスケバンデカの第一シリーズ初代浅見朝希の役で大ブレイクしたこの年85年は18歳から19歳になった年だったんですね。NHK の朝ドラ羽根コンマの主役はその次の年86年です。映画のデビュー作といってもいわゆるアイドル映画的なラブロマンスではなくて結構シリアスなサスペンス仕立ての作品でした。幼い頃に両親を亡くした少女が2人の男性の下で育てられ、ある殺人事件に巻き込まれて数奇な運命をたどるというものでしたからね、かなり厳しく相米慎二監督に絞られましたと当時斉藤由貴さんにインタビューした時、彼女は感想としてそんな風に話してくれたのを覚えています。まあそれが女優としてのスタートだったことがその後の演技に生かされたんだと思いますけどね。共演は榎木孝明、世良政則、レオナルド・クマ、塩沢あとき、寺田実りといった演技派揃いです。そしてこの映画雪の断章の主題歌はもちろん主演の斉藤由貴が歌う情熱という曲です。デビューの卒業から数えると彼女の4枚目のシングルで、レコードは18万枚のセールス、オリコンのチャートでは3位まで上がっています。斉藤由貴さんのスクリーンデビューの作品雪の断章の主題歌情熱。作詞作曲はデビューヒットの卒業と同じ松本隆、堤恭平コンビです。今週のタイムスリップムービーヒッツは斉藤由貴さんの初主演作雪の断章の主題歌情熱でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは初めてメールしますという書き出しの転勤族の小鉄さんです。毎週楽しく拝聴しております。いやいや、拝聴なんていう言葉もったいないですよ。 そんな風に言われるとだいぶくすぐったい思いがしますけども、聞いてますよで結構ですからね。年齢的には大岩さんの一回りほど下のようですので、ついていけない話題もありますが、世代の違いがありますもんね。ほとんどは懐かしく楽しんでいます。ところで先週の放送で気になったので指摘させてください。あら、何だっただろう。片平なぎささんの曲の紹介の際に、堀ちえみさん主演のドラマスチュワーデス物語では、先輩キャビンアテンダントとして主人公をいじめていたと言っていましたが、片平なぎささんは教官役の風間森夫さんの恋人役でピアニストだったと思います。調べてみたらそうでした。すいません、私が片平なぎささんのスチュワーデス物語について調べていた資料では、世の中全部がグズでのろまな松本千明の味方だったんで、いじめ役として街を歩いていて結構陰口を叩かれたなんて話が出てきてたもんですから、てっきり先輩だと思っていたんですけども、まあ正直言いますと、スチュワーデス物語の頃私も社会人で、世の中で話題になっていたことは知っていたんですが、あんまりしっかりは見ていなかったんですよ。なので先輩の中に、あの JAL の紺のミニスカートの制服に身を包んだ背の高い女性がいたなと思って、それが片平なぎささんのイメージだったんですけど、調べてみたらいじめていた背の高い先輩は秋野陽子さんですね。で、片平なぎささんは千秋をしごいていた教官の風間森夫さん、ひろしの恋人のピアニストのマリコなんだそうですね。ひろしと一緒にスキーに行った際にひろしに衝突してしまって、両手の指を粉砕骨折したために義手になって、ピアニストとしての夢を諦めざるを得なくなった。以来心がすさんで、ひろしへの憎悪から責任を追及したり、千秋への嫉妬に狂って嫌がらせをしたりするという。失礼しました。これからはもっと慎重に調べますね。小鉄さんのメッセージは続きますが、また志尊淳さんの紹介では、仮面ライダー出身の俳優と言っていましたが、彼は戦隊シリーズの俳優さんです。おお、この辺の違いは、仮面ライダーにしろゴレンジャーから続く戦隊ものにしろちゃんと見てませんからね。小田切城だ、竹内涼真だ、須田将暉もそうなんですよね。子供が見ている若い世代のお母さんに人気が出てっていうような人たちがね、たくさんいるんですけども。そうですか、これからは仮面ライダーなのか戦隊ものなのかきちんとチェックしときます。ありがとうございます。情報として気になってしまいました。すいません、決してあら探しをしているつもりではありませんので、すみません。いえいえ、間違っていた私が悪いです。これからも毎週楽しみにしています。特に昭和の名曲をよろしくお願いしますといただきました。これは昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のことですかね。またぜひ自分が気になっている歌手、昔ファンだったバンドなんかの順番が回ってくる頃にはリクエストやメッセージお寄せくださいね。ご指摘ありがとうございました。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。火曜日の朝も道路にうっすらと雪が積もって転ばないように気をつけて歩いてきたんですが、ちょっと気を抜くと思わぬところで滑ってしまいます。ちょっとだけ積もった雪って難敵ですよね。上から踏みつぶせば滑らないだろうと思うんですけども、ちょっと重心の真ん中外したりするとつるっといったりしてね。あるいはその雪の下がちょっと凍ってたりすると危ないですもんね。気を抜けませんよ本当に。こっちはわざわざ滑りづらい靴を履いて慎重に歩いているのに、小学生たちは普通のスニーカーで飛んで歩いてるんですからね。やっぱりそのちょっとしたバランスの中心のズレというものに子供たちは反射神経がいいから対応してんでしょうね。今日ももう少しで到着っていうところで滑ってこけそうになり、ふと某会長の失言を考えてしまいました。某会長というのは、あの元総理大臣の女性が会議に入ってると長くなるっていう世界中に物議を醸してしまったあの方の発言ですか。女性のことを話が長いと言ってる割には40分も喋ってた張本人はお前だろというね。その40分のいろんな発言の中のどの部分のことを考えたんでしょうかね。そして今週の手、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はデューク・エイセスの3曲をお送りするわけですけども、デューク・エイセスはバラエティ番組にもよく出ていたし、父親が好きで、あ、そうですか、日本全国のご当地ソングを集めたレコードをよく聞いていたので結構親しみがあります。猫道さんは何度か話に出してますけども、私より6つ7つ年下ですよね。で、お父さんが昭和40年代永六輔さんと泉拓さんが作ったという日本のご当地ソング、そのレコードをよく聞いていらっしゃった。そうですか。 その辺は後ほど詳しくご紹介しましょうね。曲は筑波三六合唱団が一番好きです。コンダクターはガマガエルケロケッケッケッケッケってやつですよね。なんかそういうところが一番コミカルだった、子供受けしたっていう、そういうイメージがありますよね、デュークエースです。あと修学旅行で京都に行った時、京都大原三千院、このサビの部分はみんな歌ったんじゃないですかね、地元京都の観光バスのガイドさんが、大原はこの道の奥の山の中どすえーなんて、バスガイドさんがそこまでベタベタの京都弁を使うとは思えませんけども、猫道さん最後の一行は大原には行きませんでしたけど、私の記憶ではそのデュークエーセスの歌で京都の大原というところが脚光を浴びることになりまして、その後1970年代のディスカバージャパンという JR のキャンペーンがあったんですけど、アンアンとかノンノとか雑誌の特集になったりしてね、アンノン族ですよ、若い女性の観光客が増えたなんて。実は私大阪に8年住んでいて、割には京都は何回か行ったんですけど、大原には1回も行ってないですね。それはね、猫道さんの修学旅行、これ中学だったかな、高校だったのかな、観光バスがバンバン止まるような観光地ではなかったですよね、まだね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページからも直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後で結構ですからね、2階のゲートを出たところの左側にスタジオがあります。そのガラスの前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はリクエストいただいています。ちくま市のスノーウーマンたまこさんからですね。NHK のテレビ番組ドキュメント72時間の主題歌で、女性が歌っている曲を聞いてみたいです。いろんなラジオ番組がありますけど、大岩さんの番組以外でこの曲がかかったのは聞いたことがありません。ぜひもう一度聞かせてくださいねといただいています。確かに私も他では聞いたことがないですね。ではリクエストにお答えして、 NHK のドキュメント72時間の主題歌エンディングにかかってますけども、松崎直さんという女性が歌っています。2006年の番組スタートからずっと使われている川べりの家。 NHK の番組だろうとなんだろうと私はこだわりませんから、ドキュメント72時間のエンディングテーマ、松崎直さんの川べりの家でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は途中2回飛ばして5巡目の手です。これまで手は寺尾明、テレサ・テン、そしてグループサウンズ萩原健一さん、証券がボーカルだったザ・テンプターズと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、その後2回パスしてまして、前回は手のつく名前の歌手バンドの3組3曲で、伝書バトの目覚めた時には晴れていた、天丸美子教えてください神様、 TM ネットワークのゲットワイルドとかけました。今回はデュークエーセスの曲を3つって言いますか、おまけも入れていろいろ聞いていただきましょうか。私の手持ちの CD にいろいろありましたんでね、先日63になりました私が物心ついてテレビを見始めた頃って言えば、1964年昭和39年の東京オリンピックの前後あたりなんですけども、その頃のバラエティ番組といえば、コメディアンの笑いだけじゃなくて、今思うと割と質の高い音楽ネタも多かったですね。例えばクレイジーキャッツがシャボン玉ホリデーでやっていたコントなんかもしかりなんですけど、 NHK で A 六助さんや中村八大さんがスタッフとして関わっていたバラエティ夢で会いましょうにレギュラー出演していたのがデュークエイセスです。男性4人のコーラスグループ、あの時代は慶応大学出身のダークダックス、さすがに垢抜けた感じでしたけども、それに比べるとちょっとやぼったい感じだったのが早稲田グリークラブ OB のボニージャックス。この2つのグループに並んでテレビ出演も多かったデューク・エイセスですが、 バラエティへの出演とかアニメの主題歌 CM ソングといった大衆的な曲が一番多かった。当時子供でしたけども、今思うと私のイメージはそんな感じです。1955年昭和30年に結成されて、当時は4人とも20代前半だったんですが、まずは1966年から70年まで5年にわたって A 六助さんと作曲家泉拓さんが日本各地を旅して、その土地それぞれの風情を織り込んだご当地ソングとして発表した曲のシリーズが日本の歌シリーズ。シリーズから2曲聴いてくださいね。この2人の旅にはデュークエイセスのメンバーもスケジュールの合間を縫って同行していたんだそうですよ。ではまずはドリフターズでもおなじみいい湯だななんですが、これはもともと群馬県の歌として1966年に出た曲です。ドリフの歌との歌詞の違いに注目して聴いてくださいね。デュークエイセスのオリジナル版いい湯だな。ね、出てきた温泉場は群馬県内だけだったでしょ。草津に伊香保、万座に水上でした。ちなみにドリフは登別、草津、白浜、別府と全国に広げてますよね。デュークエイセスの1曲目はオリジナルのいい湯だなでした。さあ続いても日本の歌シリーズ、有名なところでさっきメッセージにもありました京都を歌った女一人を聴いていただきましょう。この曲に出てくる大原三千院とか嵯峨野の大覚寺はこの曲によって知名度が上がりましてね、その後観光客が増えたところですが、ではデュークエイセスの2曲目女一人。そう、さっきも大原には行ったことがないんですってお話しましたけど、嵯峨野の大覚寺、戸賀能の高山寺には行ったことがあります。高山寺は高校の修学旅行で行って瓦毛投げをやりました。デュークエイセスの2曲目は女一人でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はデュークエイセスの曲をかけています。最後はおまけって言いましたけどね、彼らが歌っている数あるアニメの主題歌や CM ソングの中から1963年昭和38年スタートの鉄人28号の主題歌、そして一昨年の NHK の朝ドラ夏空にも出てきた東映動画の作品ワンワン忠臣蔵の主題歌のワンワンマーチで、もう一つおまけに多分多くの方が知っている聞いたことがあるであろう有名な CM ソング、短いので3曲メドレーでどうぞ。いかがでしたか。鉄人28号の歌とワンワンマーチに続いては日本生命日生のおばちゃんの CM ソングで、タイトルは木星の花って言うんですけどね、メドレーでお送りしました。デュークエイセスは他にも私子供の頃によく見ていた実写版の忍者舞台月光の主題歌とか、鉄人に続くアニメグリコ提供の遊星少年パピー遊星仮面主題歌みんな歌ってんですね。 CM ソングだったらば光る光る東芝とかね、パンシロンでパンパンパンなんてのもデュークエイセスだったんですね。グループとしてはメンバーチェンジを繰り返して、なんと4年前2017年まで活動をして解散ということになっています。オリジナルメンバーで現在もご存命なのは80代後半の谷道夫さんだけらしいんですけどもね、それでも4年前までグループとして活動していたっていうのはちょっと驚きですね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はデュークエイセスでした。ということで来週はトなんですけども、トはこれまでトワエモア、徳永秀明、森田浩一とトップギャラン、それにトンネルズ、ドリフターズ、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、前回6巡目はトで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、トムキャットフラレ気分でロックンロール、時藤三郎さん川の流れを抱いて眠りたい、トランザムのあー青春と3曲かけたんですが、来週もトで始まる名前の3組3曲いきましょうかね。うん、有名なディスクジョッキー赤坂康彦さんがかつて所属していたバンドとかね、演歌系もありますしフォーク系もありますし、来週のインデックスはトで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、思いついたのがありましたらリクエストやメッセージ送ってくださいね。お待ちしています。今週ももうエンディングの時間になってしまいました。珍しくハガキをいただきましたんでご紹介しましょう。長野市のラジオネームみこもかるさんです。男性でしょうか女性でしょうか、多分女性じゃないかと思うんですが、毎週聞いています、ありがとうございます。以前ハガキでメッセージを送ったものです。久しぶりに番組に投稿しようと思っていたところにぴったりの話題ができたのでハガキを書きました。 前に紹介された上条恒彦さんの CD お母さんの写真をネットで購入しました。そうだったんですか。あの曲は夏の歌ですからね、サルスベリの花が出てきますんで、一昨年の夏だったかちょっと覚えてませんけど、もっと前かな。ジャケットや歌詞カードのイラストがスタジオジブリ宮崎駿さんの手によるもので、昔ハウスの CM に使われていたような、その CM の原画などが使われてるんですけどね。ネットで購入しました。まだ手元には届いていないので、早く来ないかなと待っているところですって言うんでね、気に入って CD を手に入れようとしているなんていうメッセージいただくのは本当嬉しいですね。ネットで探すのが手っ取り早いですね。なんかで見つけた時が買い時ですよ。本当に後にしようと思ったらもうない、廃盤になっちゃってるの結構ありますからね。私もそんな目にどれだけ合ってることか。そして最後はシネマスタジオの前の白い箱に入っていたメッセージ。武田さんって誰でしょうか。信玄さんじゃないし、やはり徹さんですね。大岩さん、コロナに負けない映画館目指してお互いに応援しましょうよ。森の学校よかったと書いてくださいましてありがとうございます。本当にいやいや感謝感謝ですよ。武田徹さんは FM 善光寺でも番組持っていらっしゃいましてね、たまには遭遇するかな、お会いするかなと思ってたらめったに会いませんね。この4年半で1回か2回、あ、それとこのグランドシネマズでも 1,2 回お会いしてますけどね。森の学校、古き良き日本の田舎の風情がよく出てましたよね。まだご覧になっていない方は、来週には終わらないと思いますんでね、ぜひ足を運んでみてください。よろしく。武田さん、お互いに頑張りましょう。また何か考えましょう、企画をね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。